4. アニメ映画に吹く風。宮崎駿の仕事。キーワード、労働、死、力、ファンタジー、創造。1秒間に24コマの静止画が必要なアニメーションの制作には、多くの人々のとてつもない労力と際限のない時間が不可欠である。それゆえ、そこに携わる一人一人の粘り強い熱意がなければ、制作の工程は成り立たない。さらに、そうした一つ一つの仕事への敬意がなければ、作品が帯同するということはありえない。この熱意と敬意の両輪が回るとき、労働現場における死の誕生の契機が見出される。この姿勢こそが、映画を見る者の心を最も震撼させるのである。宮崎駿、1941からはそのことを熟知している映画作家であり、監督のみならずシナリオ、絵コンテ、セリフのすべてを一人でこなし、制作の全工程にチェックを入れている。映画工房スタジオジブリでは、この宮崎の超人的な仕事を鈴木敏夫プロデューサーと名優高畑勲監督が内側から支えている。多くのスタッフの長時間労働と多大な制作費を要するアニメーションでは、いやおうなく観客動員数、すなわち興行成績が問われることになる。宮崎駿の作品は11本の大作すべてが大ヒットとなっており、とりわけ2001年の千と千尋の神隠しは興行収入303億円を獲得し、日本映画界で歴代1位となるのと同時に、2002年ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞している。このように商品価値を手放さずに、あくまでアニメーションを芸術として、すなわちテレビではなく映画として提示するという離れ技を宮崎の作品は成し遂げてきた。このことは宮崎駿の名を、かつての小津安二郎、溝口健二、黒澤明といった映画作家と同様に国内外に轟かせることになった。しかしながら、この事態は作品を通して一貫して抵抗してきた。そしてそれを超えるものの存在を提示してきた権威、名誉、金銭といった力を宮崎に与えることになった。この力をかなぐり捨てて端的に作家であるためにこそ、宮崎は超人的に働くのであり、働くということは宮崎の作品すべての通奏低音となっている。そしてその労働の源泉には、徹底的なファンタジーを描けば、それは現実を超えるリアリティを有し、見る者一人一人の想像力を開花させるという宮崎の並々ならぬ一念がある。風立ちぬを別とすれば、宮崎の作品はすべてファンタジーであり、子供に向けて制作されている。だが、宮崎の作品は文学におけるサンテグジュペリ、星の王子様や宮沢賢治、銀河鉄道の夜のように、大人の想像力をも刺激する射程を有している。さらに、働くということを通して自分自身を生きることを獲得していく宮崎アニメの主人公の多くは女性である。圧倒的な男性社会の中で低い立場に置かれた女性のすがすがしい生き様は、宮崎の女性に対する聖女崇拝的な眼差しであるとの批判もあるが、男女が不平等な社会において不平等を被る側に作家が立つことで、作品の均衡が保たれている。というのも、主人公が男性である場合は必ず紅の豚における豚であったり、風立ちぬにおける軍需産業の技術者であったり、端的に美しいとは言えない存在だからである。そうした負のレッテルを背負った主人公たちが、歴史的社会的事故を手放さずに生きる姿が、 強烈な美の選考において映し出されている。とりわけコピーライターの糸井重里、隣のトトロ、評論家の立花隆、耳をすませば、映画監督の庵野秀明、風立ちぬのように、確固とした自らの現場を持つ異分野の職業人たちを声優に起用するという独自性は、自分自身を生きることを鮮烈に映し出す役割を果たしている。宮崎の作品に特徴的なエレメントは風である。風が目に見えるようになるのは、私たちの慣れ親しんだものに風が触れ、それらと共鳴することによってである。風は私たちの意志ではどうにもならない過酷な災禍をも呼び起こす。天災であれ人災であれ、その絶体絶命の事態に主人公がどう向き合い、どう生きるのかを映画は問うている。風が吹くことによって、私たちの生きることが触発されるのである。すなわち、生の局面においても負の局面においても、風を受け入れて生きる人間の美しさがそこにはある。自らに降りかかる運命を受け入れて生きる人々の存在の強さを、風の谷のナウシカから風立ちぬに至るまで、宮崎のアニメ映画は描き続けてきた。だが、ファンタジーの中で風になることはできても、現実世界で風になろうとすれば、飛行機という人為を変えさねばならない。飛行機によって重力に抗して空を舞うことは、神に習おうとすることであり、それはしばしば真意を持って自らを偽装する政治権力と結びつく危うさを持つ。その矛盾は、戦闘機マニアにして反戦主義者という宮崎自身の矛盾とも重なり合う。そうした矛盾を矛盾として見つめることが、宮崎アニメの核にあり、その姿勢が芸術創造から私たち一人一人の性の創造へと転換をもたらすのである。今村純子。